さあ先週は、創世記3章からでした。崩れた神の国として、神が創造された世界、神が治めるその国において、神に作られた人間がその善悪の知識の木を食べることによって、神との信頼関係が崩れ、その神に対し背を向けるという罪の結果、世界にも、様々な影響が及んだ様子を見ました。非常に良かったと評価されていた世界でしたが、人の罪のゆえに、私はこれらを作ったことを悔やむと神が言われるほどに、この罪の影響が世界へと広がっていった様子をご一緒に見ました。せっかく素晴らしいものを神様は作られたのですが、その神の国において人が犯した罪により、その素晴らしいものが崩れてしまったということです。これは皆さんもご覧になられたことがあるかもしれませんが、ピーテル・ブリューゲル一世という画家が描いたバベルの塔という絵画です。私もこれを知ったのは数年前に、確か上野だったかな、美術館にこの展示会があって、いろんなところでこのバベルの塔の写真が掲示されていました。1568年、だいぶ前に描かれた絵のようですけれども、今日はこの崩れた世界において、もう一箇所、この11章からここに出ていますバベルの塔の出来事をご一緒に見ていきたいと思うんです。面白いのは、この世界は神様が言葉によって、光をあれ、言葉によって一つ一つを創造され、そして神に創造された人の罪によって、その良いものが崩れてしまいました。今日見ていくバベルの塔はその逆になります。人々はその言葉を通して、このバベルの塔を作るわけです。一説には、さて全地は一つの話し言葉、一つの共通の言葉であった、言葉ということが一つのテーマであるわけですが、言葉を通して人はバベルの塔を作り、そして今度はその塔を崩したのは人ではなく、この世界を作られた、そして人を作られた神によってこの塔が崩されたという、まるで今までとは逆の出来事がこの11章では起こっているわけなんです。3週間前ぐらいになりますけれども、この私たちは神の似姿、神の形に作られた存在であるということをお話ししました。その時にいくつかポイントを挙げましたけれども、その中で言葉という神の似姿、それは神が言葉を通して世界を創造されたように、私たちは他の動物とは少し違うんです。それは言葉を用いることができる、言葉を使うことができる生き物であります。ですから他の動物にはできない何かを創造する力、それは言葉があるからこそ私たちは考えられ、想像することができる。そしてその発明や創造から新しい文化を作っていくことのできる存在であり、それゆえにその発明や文化を自分のために用いるのではなく、私たちにそんな似姿を持って作ってくださった神の御心に従い用いていく責任がある。これも神の形、神の似姿であるということをお話ししたかと思います。そして今日見ていくこのバベルの塔と呼ばれるお話には、まさに私たち人間に与えられたその言葉、創造性、そしてそれゆえに伴う責任が神の御心にかなうものとして用いられるのではなく、人の身勝手な思うままに用いようとしたときに、それは 神の形として私たちが存在するのではなく、まさに罪の形として存在してしまう、そんな姿が描かれているわけなんです。ということで、まずは神の形、その言葉ということから見ていきたいと思います。まあ、先ほども読みましたけど、一節を見ますと、全知は一つの話し言葉、一つの共通の言葉であった。人類は同じ言葉をかつて話していたということなんです。なぜ私たちはでは今違う言葉が存在しているのか、それは今日のバベルの話の最後に、神が人々の言葉を混乱させ人々を散らされたというところがあるからだと思いますが、しかし3週間前にお話ししたときに、私たちはたとえ聞いたことも、ないような言語がたくさんありますけれども、実を言うと私たちは学習さえすれば、どんな国の言葉であってもその能力を身につけることができる、そんな能力があるということは、まあかつては言葉が一つであったということへの関係があるのかもしれません。ただこの言葉を人はどのように用いたのかということなんです。先ほども言いましたように、言葉があるからこそ私たちは物事を論理的に、そして整理して考えることもでき、そして考えた自分の思いや考えを人に明確に伝えることができるわけです。ワンやウーだけではそれができないわけです。そしてそれゆえに、何か新しいことを発明したり作り上げていく、創造していく力が私たち人にはあるわけですが、11章にはその言葉のゆえに人々ができた大発明が、書かれてあります。二節を見てください。もう出てますね。人々は東の方へ移動したとき、彼らはシンアルの地に平地を見つけてそこに住んだ。彼らは互いに言った。さあ、レンガを使ってよく焼こう。彼は石の代わりにレンガを、漆喰の代わりに礫聖を用いた。石の代わりにレンガを、漆喰の代わりに礫聖を。何を発明したのか。まさに、レンガと礫聖。まあ、礫聖とは、今で言うアスファルトだと言われています。まあ、レンガとアスファルトなんて大した発明ではないと皆さんは思うかもしれませんけれども、多分その時代においては、世紀の大発明であったのではないでしょうか。それは、それまで建築物を作るとするならば、自然のもの、天然にあるものを使っていたわけです。もちろんその中で石が多く用いられたのでしょうが、そしてその石と石をつなぎ合わせるのに、まあ古い聖書では粘土とも出ていますが、漆喰を用いてその石を積み上げていたわけです。不揃いの石を集めたり、その石を加工しなければならないとは、それは大変なことであったと思うんです。そして粘土を混ぜて作る漆喰では、それほどその石と石を、固める強固な力もなかったはずです。しかし人はレンガというものを発明するわけです。それは何故大量生産ができるということ。しかも何が大量生産できるか、同じ形のものが不揃いなものではなく、均一なものがいくつも作ることができるという発明です。それゆえに、石のように、パズルのように、石を使ってパズルのように積み上げていくのではなくて、丁寧に、安全に積み上げていくことができるわけです。そして粘土という弱いものではなくて、アスファルト、礫聖、まさにさらに強度のある、接着力のある、ものを発明し、したわけなんです。これがまさに人々が言葉を用い、その英知を結集させ、そして今までにないバベルの塔という巨大建築物をその発明のゆえに建築できるようになったわけなんです。 そして巨大な建築物ができるならば、そこに人が集まるわけです。町となり、そして人が集まるならば人口が増え、都市となり、そしてそこには様々な生活が営われ、様々な仕事がそこで生み出され、そして文化というものが発展していくのではないでしょうか。これもまさに私たち人が言葉を使うことによる影響がそこに表されているわけです。しかし、どんな素晴らしい発明であったとしても、どんなに良い文明文化であったとしても、それが全てを作られた神の御心に沿った用い方をされれば良いのですが、これが次の私たちの問題なんです。責任です。4節を見てください。彼らは言った、さあ、我々は自分たちのために、町と頂が天に届く塔を建てて名を挙げよう。我々が地の全面に散らされるといけないから。彼らが発明した世紀の発明、レンガ、歴史を持って町を作り、塔を建て天にまで届こうとしたわけなんです。そしてそれは、それゆえに自分たちの名を挙げよう。すなわち自分たちが地にいるのではなく天に昇り、神に近づき、いや、どれほど私たち人が有能で、神などいなくても私たちはこれだけ便利な発明、豊かな文化を築くことができる。そのように神の前で自分たちの名を挙げようとした。それは言い換えるならば、もう神などいらないと。いう宣言であったと言われています。いいですか。そもそも神の命令とは、踏めよ、増えよ、地に満ちよ、本当に私たちが全世界に増え広がることが神の命令でしたが、彼らは全地に散りたくない、いや、私たちは一つのところに結集し、その力を合わせて私たちの名を挙げるのだと、神の御心にかなうのではなく、まさに自分たちが願うこと、自分たちがこれが良いと思うことをし始めるわけです。まあ、これが私たち人にある傲慢な心ではないのでしょうか。どんな発明も、はじめは素晴らしいものです。その発明がどれだけ便利なものか、どれだけ私たちの暮らしを助け、より良い生活ができるようになるのか、それが発明の素晴らしさと思います。可能性と夢が広がる、それが発見であり、発明であります。しかし、それが当初の意図とは少しずつ変わってゆき、意図としない方向に動いてしまうのも私たち人間の愚かさではないでしょうか。もうノーベル賞といえば、もう皆様ご存知の有名な賞ですけれども、ノーベル賞の、創始者になるんですか、アルフレッド・ノーベル、まあ、彼はダイナマイトを発明したことで有名になりました。彼がダイナマイトを発明した時には、本当に鉱山で危ない中、もう本当に肉体労働で大変な環境の中、山を掘っている人たちの助けになればと、ダイナマイトを発明するわけですけれども、結局彼の平和的利用とした意図とは裏腹に、今ではその火薬が軍事力となり、戦争に用いられ、多くの人々を殺害する道具となってしまっているわけなんです。原子力も同じではないでしょうか。私たちの身の回りにあるインターネットだってそうだと思うんです。便利なものはたくさんあります。その素晴らしい発明に私たちは驚きます。しかし、それらを正しく用いなければ、多くの悪い影響をも及ぼすものであります。どんな素晴らしい技術も、思わぬ方向に誤って踏み入れてしまう可能性が多くあるからこそ、私たちは神の似姿、神の形である責任を持つということがとても大切なわけなんです。ですから、そんな人の傲慢な心、 そんな心に対して神は何をされたか、5節、6節です。その時主は人間が建てた町と塔を見るために降りて来られた。主は言われた、見よ、彼らは一つの民で皆同じ話し言葉を持っている。このようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと企てていることで不可能なことは何もない。さあ降りて行って彼らの言葉を混乱させ、互いの話し言葉が通じないようにしよう。まあ皮肉な話ですよね。世紀の大発明をもって私たちは神に届くことができるんだ、天の頂に登るんだと人々は一生懸命に塔を作りうぬぼれるわけですからけれども、どんなに高い塔を作ろうとも、どれだけ人が精一杯背伸びしようとも、神の前ではそれは神が降りてこなければ見ることができない、小さな小さなものに至らないということ、小さな小さなものであるということなんです。本当にそれは私たち人類の愚かさであるかと思うんです。私たちが発明したり作り上げる偉業などは、創造主なる神の前では評価にも当たらないような微々たるものであるにもかかわらず、私たちはそんな創造主の存在、神の存在を忘れ、精一杯背伸びをし、自分たちの偉業、自分たちの発明、成功に酔いしれてしまうところがあるからです。そしてそんな傲慢な人の心、それを神は一つの言葉であったその言葉を混乱させ、互いに通じ合わないようにしてしまったわけなんです。そして今までは一つに集まっていた人たちが言葉が通じなくなってしまったゆえに、そこでのコミュニケーションの難しさ、誤解や考え方の違いが生じ、まあ残念なことに民族は民族に対して、お互いお互いに対して対立するような存在になってしまうわけなんです。まあこれが創世記3章で人が犯した罪の結果と影響と言えるのではないでしょうか。先週は善悪の知識の木は神と私たち人間の信頼の印と言いましたが、この信頼を失うときに神と人との関係の中にひびが入ってしまった、悲劇が起こったわけなんですけれども、そしてその悲劇のゆえに神との関係の中にあり、混乱や分裂、対立が起こりました。それは神と人との間ではなく、人と人との間にも分裂や混乱や対立が起こるようになってしまったわけなんです。これこそが神を無視し、自分を中心に生きようとする人間の傲慢な心が生み出した結果ではないでしょうか。まあ、創世記は1章から11章で一つの区切りとなっていますけれども、ただ聖書はここで終わるのではなく、ここから新しい方向へと少しずつストーリーが変わっていく、展開していくことになるわけなんです。まあ、それをこれから私たちはご一緒に見ていくわけですけれども、今日はアドベント対抗説ということもあり、少し先、だいぶ先に起こることの予告編になってしまいますが、ただ言葉というつながりで今日は、バベルの塔を見ていますので、その先にあっても言葉が大切な役割を果たしているということを見ていきたいと思うんです。それは人間が建てたバベルの塔をご覧になるために神は天から降りてこられた。そんな人間の作った傲慢の塊、プライドの塊である塔をわざわざ降りてきてご覧になられ、そしてそれゆえに人々の言葉を混乱させましたが、聖書を先を読んでいくならば、新約聖書、そんな傲慢な人の心、罪が広がるこの地上に再び降りてこられた神の姿が記されているわけなんです。 それがヨハネの一章にも出ている有名な言葉です。はじめに言葉があった。そして言葉は人となって私たちの間に住まわれた。ヨハネの福音書に言葉として表現されているイエス・キリストの存在です。バベルの塔の時には神が降りてきた時に人々の言葉を混乱させ、そして対立させる言葉では今回はありません。今度は言葉として来られたイエス・キリストは人と神、そして人と人とを結びつける言葉を語ったお方です。十字架による和解の言葉、十字架による和解の言葉を私たちに届けるために人となられ来られたイエス・キリストです。私たちの愚かな罪のゆえに、傲慢な心のゆえに対立する神と私たちを和解する、和解させるための言葉、まさに福音を自分自身が十字架につけられることによって私たちに届けられました。そしてコリント人への手紙第2章19節には、すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず和解の言葉を私たちに委ねられました。神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず和解の言葉を私たちに委ねられましたとありますように、今度は私たちはキリストにより神と対立するのではなく、むしろ和解し、そして神と共に生きる者にはこの和解の言葉が委ねられていると言われているわけなんです。私たちはこの口を通して、私たちの言葉を通して対立や混乱を招く言葉を放つのではなく、平和と秩序と愛をもたらす和解の言葉を語るものとして委ねられているということなんです。しかしそうであっても私たち人間は愚かなもので、いつでも私たちは自分自身のバベルの塔を何かしらの形で築きたくなってしまう、そんな傲慢な思いがあるわけなんです。そしてその思いが塔となるわけなんです。今ニュースを見ますと、世界の各地にあって国と国の間でたびたび領土問題という、ことが騒がれています。まさに民族や言語、文化が違う中で生じる誤解やすれ違いの中でそのような問題が起こっているのかと思います。しかしその領土問題とは国と国の問題ではなく、私たちも神の前で愚かな領土問題を繰り広げているのではないでしょうか。私たちも神がおられると知っていながら、実際の生活の中にあっては神などおられなくても別にそれほど関係ないのではないか、神に別に頼らなくても自分には優れた才能や力、経験、能力があるから大丈夫だろう。そしてそんな私たちの傲慢な思いがちっぽけな自分のバベルの塔を築き、そして時に他人のバベルの塔と比べて自分は大丈夫だなどと安心してしまうわけなんです。しかしもう一度覚えたいのは、この地上に人となって来られた言葉イエス・キリストは神の栄光もプライドも権力も引き下げてこの地上に降りてきたのではないということなんです。むしろ神の栄光もプライドも権力も脱ぎ捨て、取り払い、崩し去って降りて来られたのが 私たちの主イエス・キリストです。そして私たちもそんな愚かな心から、傲慢な心から気づいてしまう小さな小さなバベルの塔、キリストの十字架の憐れみによって崩していただき、そして私たち自身もそんな小さな小さなバベルの塔から降りてきて、へり下り、神様に私たちの心を明け渡す必要があるのではないでしょうか。主よ、来てください。そんな祈りが私たちに求められているわけなんです。その時にこそ、私たちの罪により分断されていた神との関係、神との領土問題が解決されていくわけなんです。さあ、私たちは対立や分断や混乱を放つ言葉を、もたらす言葉を放つのではなく、キリストによる和解の福音、和解の言葉を語る使者として召されていることを覚え、今週もここからその言葉とともに歩み出してまいりたいと思います。お祈りを捧げてまいりましょう。